鹿島先生の、牧師講座の後、愛はすべてを救うと題して、糸出し伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。お祈りを捧げます。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすため。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところには私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は、私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い、褒め歌を歌おう。恵みの深い天の地なる神様、6月の第2の主の日、このようにして、人数は制限されておりますけれども、礼拝堂に集まり、主は仰いで礼拝を捧げることができることを心から感謝いたします。また、ズームを通して同じ神様を見上げて礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。どうか、生ける主が私たちのそば近くご臨在くださいまして、私たちの心をあなたの恵みで潤し、満たし、また清め、罪を許し、イエス様の御顔を仰ぐことができますように、私の命の日の限り、主の家に住むことを私たちも願っております。どうかあなたの麗しさで私たちを包んでくださり、覆ってくださいますようにお願いをいたします。誰を私は怖がろうとあります。私たちはコロナを恐れるのではありません。神が守っていてくださることを信じて、神の御心でないことを恐れます。神様どうか今週の歩みを助けて導いてください。私たちが光の中を歩むことができますように、またイエス様と親しい交わりを持ちながら、祈りながら、御言葉から聞きながら歩むことができますように、今週の歩みを豊かに祝してください。今日は糸谷先生が礼拝メッセージを取り継いでくださいます。どうぞ豊かな天よりなぶらすそぎを与えくださいまして、語るべき言葉を聖霊が語らせてくださるようにお願いをいたします。私たちも、主の語りかけをしっかりと心の耳を傾けて聞くことができますように、そして、イエス様の御心に沿って歩んでいくことができるように、どうか助けて導いてください。日本の全国の諸教会、北海道から沖縄まで、また全世界の宣教地、また、道路者の先生方、宣教師の先生方、覚えてくださいまして、お一人お一人、またご家族、教会、主が守り支え、お導きください。こういう時だからこそ、神様の栄光が表されていきますように、お願いをいたします。これからの時を、見てみられます。あなたの恵みを待ち望みます。主を賛美します。心いっぱい感謝します。また、病の中にいらっしゃる方、導きを求めていらっしゃる方、迷いの中にいらっしゃる方おられますでしょうか。神様がどうぞ光の中に行くべき道をお示しくださいますようにお願いをいたします。これからの時を御手においだれして、尊いイエス様の名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。それでは、吉先生にメッセージをお願いします。
ハレルヤ。どこに目線をしているのかちょっとわからないなっていうところ。はい。皆さんいかがでしょうか。最近私、3月の 末から来てなかったんです。この3ヶ月間の中で、ピコちゃんがもう歩けるようになりました。はい。そして、ユウもですね、成長しすぎたためにですね、私たちの目をかいくぐって迷子になりまして、販売員に、大きなショッピングモールの中で、伊藤由美様、販売員にお声掛けくださいということでですね、あ、これは伊藤優だなと思ってですね、声掛けに行ったらちょうど優がいたというような、そんな成長した、二人がいるな、というところと、幼稚園も始まりまして、あるの方も、週1回、先週6月10日1回だけ行きまして、今週から午前中で始まるかな、というところで、世の中が始まって、私たちの家も始まりつつありますが、きっと皆さんの家も始まりつつあるのかなと思います。今日のテキストの方に移っていくんですけれども、一つ、手法皆さんありますでしょうか？手法は今日はちょっと学びのシートはないんですが、ちょっと空欄シートみたいな形であるとは思うんですね。手法4ページ。はい。はい。一応このように書いてありますので、ぜひもしよければそこをメモしていただければなと思っております。では早速一つ目いきたいと思います。次のところお願いいたします。罪は世の中に根付いています。しかし愛は罪を覆います。一つ目は罪は世の中に根付いています。しかし愛は罪を覆いますということです。7節、8節を読ませていただきます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。もしよければ、今日ラオ兄弟がここにいらっしゃるので、英語を読んでいただけますでしょうか。
じゃあ、京子ちゃんの、うちに連れてきた子供？
違う
の？
ありがとうございます。はい。愛は、罪を覆うと書いてあります。愛は、そして全てを覆うのです。また、愛っていうのは何だろうかと考えたときに、愛というのは、神様が天の父として、あなたは私の子供であるという宣言だと思っています。その愛に生きるときに、全ての罪は覆われていくとあります。罪は世の中に根付きました。これは、ローマ8章22節にこう書いてありました。被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、と一人の罪が入り、地も埋めいている
。5人とも男だった
んだ。だからこそ罪により人も苦しみましたが、地上も苦しみ、埋めいています。私たちは神様の恵みと罪からの苦しみを分けて考えることも必要なんです。罪はいろんな攻撃をしてきます。苦難。苦悩、迫害、裸、飢え、危険、剣、自然災害、病気、人間関係、そして飽食、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、立法に反する偶像礼拝、誹謗中傷や暴言、暴力、放棄。私は今回のコロナも罪が与えた攻撃だと思っています。罪が世の中に根付き、私たちを攻撃してくるのです。クリスチャンだから、この罪からの攻撃を免れるわけではないのです。コロナにより、牧師が召されています。コロナの攻撃により、カトリックの司祭も召されています。クリスチャンも、多くのクリスチャンも召されているのです。しかし、私たちはこの攻撃の中に対して引き離されないものがあるのです。それが神様の愛です。ローマ人への手紙8章38節から39節、こうあります。
次のところに行ってもらっていいですか？
はい。 私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。とあります。ちなみにここに対極してありますが、命と死とかあるんですが、最初の創世記にですね、神は天地を作られたとあります。天地というときはその間すべてを作られたということが書かれているのです。なので、この死、命というところでは、死と命、その最初から最後まですべてが入っています。また、御使いから支配するまで、そして、今、過去、そして未来、そして高いところ、きっと天井でしょう。天井ってここの天井じゃなく、天の上の天井ですね。はい。そして天の上の天井、そして深いところ、黄泉まで、罪がどんな攻撃をしようとも、神様の愛から引き離されることはないというここに書かれているのです。命。それは神様が命を吹き込んだ時です。神様は私たちのうちに命を吹き込んでくださっています。どのタイミングかはわかりませんが、私のこれは考えなんですが、増やせ、地を満たせと命令された神様ですから、私たちのお腹の受胎の前に、命、すなわち人格を吹き込まれる神様がいると思っています。しかし、罪の攻撃により、人間の能力に影響が出て、受胎できずに亡くなる子供もいます。受胎しても流産となる子供もいます。これは本当に悲しい現実です。しかし、この約束は命から死までです。もしこの世に誕生できなかったとしても、神様が命を与えようとしたのですから、神様の愛から引き離されることはないのです。こんな大きな愛を受け入れるかどうかというのは、皆さん一人一人に委ねられていますが、お腹の中に与えられた赤子の霊は、よりピュアな魂だと思いませんか？だからこそ、この世でもし会えなかったとしても、天で再会できる、天の御国で再会できることを信じましょう。神様の愛を制限するのは誰ですか？何ですか？それは、罪の影響を受けた私たち人間ではないでしょうか？神様は全ての人に愛を与えているのです。これは限定しません。しかし、受け取る私たちが、どのように受け取るかですね。また受験に落ちた人もいると思います。その人は神の御心により落ちたのでしょうか？神様が受験をこうポシッと握っておられるのでしょうか？私は違うと思います。受験で落ちたけれども、神様が愛を注いでくださっているからこそ、最悪な状況となっても前を向くことができるのです。そして弱さを知り、挫折を知った痛みが事実上なくなることはありません。しかし、過去の出来事や傷があったとしても、その愛のゆえに益となり、周りに力を与えていくパワーとなっていくのです。また、私たちは神様の恵みにより受験にあって恐れることなく力を発揮することができるということではないでしょうか。神様は、また、コミュニケーションしてくださいますから、この道に進みなさいと、神様から啓示を受けて、召されて合格した人、や進路を決めた人がいると思います。その人たちは、神様との祈りの約束の中で進んだ方々だと思っています。コロナという攻撃を持ち、もし私たちが殺されたとしても、イエス・キリストにある神の愛から私たちは引き離されることはないのです。神様の子供としての特権は揺るぐことがなく、天の御国の再会があるのです。この愛があるからこそ、私たちは 愛の実践をすることができるのです。その愛が多くの罪を覆うのです。その愛が多くの痛みを覆うのです。その愛が多くの弱さを覆うのです。覆うのですから、そのもの自体は傷んでいます。悲しんでいます。苦しみだってあります。汚れもあります。しかし、その痛みも、悲しみも、苦しみも、汚れも、すべてを含めて覆ってくださる。すべてを含めて覆ってくださる。その愛ゆえに、その痛みや弱さを益とすることができ、誇りとすることができるのではないでしょうか。二つ目いきたいと思います。二つ目、神様は私たちに賜物を与えます。そして、熱心な愛は賜物を引き出します。もう一度言います。神様は私たちに賜物を備えます。そして熱心な愛は賜物を引き伸ばします。あ、引き出します。伸ばしますって間違えてますね。引き伸ばします。では、ちょっと長いですが読みたいと思います。8節から11節読ませていただきます。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が世々限りなくありますように。アーメン。では、どうぞ、いいですか？ありがとうございます。はい。多くの罪を負うには、熱心に愛し合うことが求められています。熱心に愛し合う。はい。この、ギリシャ語の原因では、ちょっと私発音が合ってるかわかりませんが、エクテネーと言います。エクテネー。これには、他には、一生懸命、また、引っ張る、引き伸ばすという意味が込められています。熱心な愛は、互いの賜物を引き伸ばす愛なのです。互いの賜物が引き伸ばされていくのです。私たちには賜物という個性が与えられています。語る人であったり、奉仕する人であったり、教える人であったり、6月12日、一度終わるかと思ったけれども、続くと書かれてあった NHK の連続ドラマ小説、エール、ありますね。曲を作る人であったり、詩を書く人であったり、歌を歌う人であったり、後悔しないように動く人であったり。このエールでは、小山雄一という作曲家が生まれるまでに、いろんなことが起きます。しかし、それらを支えたのは、親の愛、妻の愛、友の愛です。しかし、それは、その優一を支えただけではなく、優一が頑張っているからこそ、周りにいる人たちも頑張って成長していくのです。愛は、違う能力であったとしても、 共にもてなし合うことで引き伸ばされていくのです。愛は違う能力であったとしても、共にもてなし合うことで引き伸ばされていくのです。それが熱心な愛なんです。また今日のテキストのもてなしとは誰を対象にしているのでしょうか。このおもてなし、もてなしのギリシャ語ではですね、これも発音がどうかわかりません。フィロクセノイと言います。フィロクセノイ。で、見知らぬ人や旅人を親切にもてなすという意味が込められているそうです。このフィロクセノイ。だから、巡回説教者や旅人とこの場所では言われています。旅人とは、ふるさとを捨てた人、追い出された人、いや、探している人、癒しを求めている人、キリストを信じることで感動された人、痛みから逃げてきた人、居場所のない人たちです。その人たちに自分たちの賜物を用いて、互いにもてなしていくとき、その人の傷も愛に覆われ、神様の恵みにより自分を取り戻すことができ、自分の能力が引き伸ばされ、共に生き合う社会を作っていく一人となることができるのです。だからこそ私たちは熱心に愛し合う。そして熱心なもてなしをし合うのです。三つ目いきたいと思います。三つ目。神様の御心は苦難の道かもしれません。しかし、神様は知っていてくださるのです。神様の御心は苦難の道かもしれません。しかし、神様は知っていてくださるのです。読みます。19節ですね。ですから、神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。いや、何を言うでしょうか。ありがとうございます。はい。そして、この後のペテロの手紙の5章まで行くとですね、9節から11節にこういう言葉が書いてあります。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通って生きているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が、よよ限りなくありますように。アーメンとありますが、この部分、第一、それもラオさん、読めますか？神の御心により苦難の道を御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。神の御心により医療従事者、保育者、また教育者、福祉従事者など数多くの人が今最前線で働いています。しかし中には この最前線で働く人たちに、一緒の空気を吸いたくないとか、保育園では子供を一緒にしないでほしい、少し距離を空けてほしい、など、そんな言葉や態度が出てきているのです。また、他にも、この仕事が天職だと思っていた人に対して、お前には向いていない、やめた方がいい、など、いろんな外野の声が聞こえてくる人もいると思います。しかし、そのような苦しませる言葉があったとしても、善行していきましょうと書いてあります。それは神様の愛から私たちを引き離すものではありませんよ。神様が私たちに与えてくださった愛は憂うことがありません。だからこそ罪が私たちを攻撃した後、神様は私たちを回復させ、固く立たせ、強くしてくださるよ。私たちは悲しい言葉、心をくじくような態度など、罪から多くの攻撃を受けたとしても、目の前で苦しむ人、旅人をもてなしていくのです。互いに愛し合うことで、互いに賜物を磨き上げ、より良いもので旅人をもてなしていくのです。安心させるのです。愛し合うこと、それは祈り合うこと、励まし合うこと、一緒に笑うこと、涙すること、承認し合うこと、許し合うこと、賜物を用いて奉仕し合うこと、もてなし合うこと、受容し合うこと、様々です。でも基本は熱心に愛し合うことです。その愛がお互いの賜物を引き上げ、磨き上げ、多くの罪を覆うことができるのです。神様は私たちに、私たちは神様にもてなしをすることはできません。しかし、神様が愛しておられる一人一人にもてなしをすることはできるのです。目の前の人に賜物を用いてもてなすことができるのです。そのもてなす姿を神様は知っていてくださっています。苦しみの中でもてなす姿を見ていてくださっているのです。それを知っていてくださる。これが何よりの励みではないでしょうか。そのもてなしの愛が多くの罪を、多くの傷を、いやコロナを覆うと私は信じています。そしてその愛で覆われた社会が生み出され、神の愛に満ち、善行に満ちた神の国を垣間見ることができるのではないでしょうか。そのためにもまず私たちは熱心に愛し合いましょう。ある男性の話をします。彼は小さな頃はわんぱくな男の子でした。お母さんは本当のクリスマスって何だろう？子供たちと共に知りたいということで、教会のクリスマスイベントにファミリーで家族で行きました。彼はその後にイエス・キリストを信じました。彼はすくすく成長し、野球部に属し、教会ではバンドチームに入りました。彼は賛美することが大好きだったのです。キリスト教系の出版会社に就職され、多くの教会に足を運びました。彼はその後仕事を辞め、沖縄に行きました。彼は永住したいと公言するほど、沖縄での暮らしを楽しんでいました。沖縄でも教会の青年たちと共に楽しく過ごしていたようです。しかしその頃から体に異変が起きました。歩きにくくなったのです。彼は脊髄小脳変性症という進行性の病を患いました。彼は進行性という苦しい立ち位置に立っても、生きることを諦めることはしませんでした。その理由は、彼はまだ見ていないことがあったのです。それは お父さんの受洗です。お父さんの救いです。彼はお父さんの救いのため、受洗を祈り続けていました。そこの教会では、一番席の前の席を金の席、二番目の席を銀の席と言ってですね、その一番前の金の席に座って、彼はずっと祈り続けていたのです。今、マナちゃんが座っているところとか、そして川島先生が座っているところとか、わかりますが、一番前の席でずっとひたすら祈り続けていたのです。そして、2015年12月22日、お父さんが受洗されました。バプテスマを受けたのです。しかし、彼の病の進行は止まりません。むしろ進行が早くなりました。急変し、彼は死の谷の影を通りました。その時、彼のお父さんとお母さんは、彼の荷物を泣きながら捨てるほどの死の峠だったようです。もう後がないよって言われたので、泣き泣く捨てたと。彼は起きると、もうベッド生活となりました。今まで賛美できていたのに声が出ません。声を出してアーメンと共に祈ることはできません。ギターが弾けていたのに何かを持つことができません。車椅子にさえまともに座れず、思うように体を動かせません。彼は表情がなくなりました。入院先からは、表情も症状もこれ以上良くも悪くもならないので安定したので在宅で過ごすのはどうかと打診があったようです。彼の親は彼と共に在宅で過ごしたいという思いで家に帰る決断をしました。そこで在宅に戻りました。そして介護保険を利用してヘルパーを利用しました。彼は家族の愛によって表情を取り戻したのです。彼は思い切り笑う表情をするのです。そして誰かの死を聞いたときに彼は涙するのです。そして誰かが病で痛んでいることを聞いたとき、それも涙するのです。彼は痛みに共感してくださっているのです。調子が良ければ声は出ませんが口パクで賛美します。多分さっきちらっとここに映っていたと思うんですが、動画がありましたが、それを少し流していただけますでしょうか。口パクで賛美する姿があります。教会で、初めて教会に行った時にですね、永遠に豊かにありますようにという、最後の賛美の時ですね。一生懸命賛美する。彼は本当に口パクで賛美をするのです。そして彼はどんな状況の中でも生きることを選んでくれているのです。クリスマスのメッセージ、イエス様の話を聞くと、彼はまたそこでも涙するのです。イエス様がそばにいることを感じ、その涙を見て、周りのいる人たちにもその涙をもたらしてくれるのです。イエス様が生まれてよかった。そして彼は礼拝に出席できるようになりました。在宅して戻ってから1年後のことです。彼が在宅で介護保険を利用し、そこで繋がったのがホットスペースだからで、私がそこにヘルパーとして行かせていただきました。で、彼の通う教会の主任牧師がアメリカに行くことになりました。そこで私の先輩を紹介したり、その彼の存在、その存在が生きる証を通して、神様がその牧師を彼の集う教会に導きました。多くの攻撃はありました。しかし彼は生きたのです。彼の周りの愛情が彼に表情を与えました。その表情を見て多くの人が慰めを受けました。在宅で5年の月日が流れ、少しずつ進行して、もう口パクで歌うことはしなくなりました。眠る時間も多くなりました。しかし彼の存在が福音を伝えているのです。彼の愛が弱った一人一人に慰めを与えているのです。病が消えたわけではありません。でも 愛で包まれ、自分に与えられた賜物、笑顔を用いるのです。名前も知らない人にも笑顔を交わすのです。その笑顔が、その名前の知らない信徒の力となるのです。彼の上記の証を、今までの言った証を安守式でしたとき、献身を決意された人が起こされました。病という攻撃を本人だけでなく、家族も最前線で受けていました。罪が原因で自分を責めてしまうこと、本人も苦しみ、家族も苦しんでいたのです。しかし、神様の愛が覆っているからこそ、信仰に固く立ち、希望を持ち、忍耐しているからこそ、素敵な家族になっていたのです。私たちの中にもそういうことがあるのではないでしょうか。罪からの攻撃をバンバン最前線で受けているからこそ、苦しんだり、葛藤したり、悩んだりすることもあります。しかしそれでも、神様の愛という信仰を持ち、固く立つことができるので、素敵な人たちが生まれてきているのではないでしょうか。また、彼と天の御国に着いたとき、栄光から栄光の姿となって、共に賛美する恵みに期待しています。また、本日は午後に墓前記念礼拝があります。死を迎えた方々がいます。その方々は、私たちにとって素敵な愛を与えてくれた人たちです。それは、キリストの愛が死という攻撃があったとしても、その人を引き離さなかったからこそ、残された私たち一人一人に愛を与えることができたのです。祈って、祈り続けることができたのです。未来のこと、そして今、私以外に残されている同年代のために愛を与えること、祈ることができたのです。罪という攻撃に耐え、希望を持つことができたと思うのです。家族の愛、友達の愛、職場の愛、教会の愛、そしてキリストの愛に包まれ、その愛が死と向き合い、人生と向き合い、良き人格者となったと思うのです。私たちはこの引き離されない愛、覆われる愛を知っています。信じています。私たちは熱心に愛し合いましょう。祈り合いましょう。お互いに賜物を引き出し合いましょう。では最後にですね、8節を読んでお祈りしたいと思います。総額を持ってお祈りしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。では、賛美の中、音楽の中でお祈りしていきましょう。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛する神様、今日も私たちに愛を教えてくださりありがとうございます。愛が全てを覆うことを教えてくださったことありがとうございます。痛みは消えません。苦しみは消えません。しかしそれらを包む愛があることを知りました。感謝します。その愛は熱心な愛によって引き出されていくことも知りました。私たちが互いに熱心に愛し合う中で多くの罪を負うことができることを信じます。愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。